トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。放送や新聞で今開かれている各市町村の議会9月定例会のニュースが多くなっています。気にしながら見たり聞いたりしていますと、この番組でトップ、市町村長に伺った政策や事業などのその後の動きも分かり、私たちの住んでいる市町村がより身近に感じます。今回お話を聞いたのは小部市の桜井盛雄市長。イスリン駅周辺整備事業が進んでいます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小部市の桜井盛雄市長です。小部市の町づくりでの大きな事業がイスリン駅周辺整備事業。駅の周辺施設が完成し、あとは市民交流プラザの完成を待つだけになっています。さて、町づくりではですね、イスリン駅周辺整備で駅前広場が竣工し、これで駅周辺施設完成しましたね。
平成30年11月に南北自由通路と駅施設、それから駅南の第一駐車場が完成いたしまして、加えて本年3月には新しい市民図書館もオープンしたところでございます。
これ大きな核になりますかね。
そうですね、おかげさまで入館者数につきましては8月末で4万人を超えている状況でございます。駅前広場につきましては、本年の7月に完成をしました。
その完成した駅前広場ではですね、ライトアップ始まってますね。
そうですね、図書館の建物のライトアップ照明、それからイルミネーションによります四季を演出した幻想的な空間演出、これを毎日行っております。でライトアップの照明につきましては午後7時から点灯いたしまして、イルミネーションは日没から30分後に点灯することになっています。1年を通して照明による演出が楽しめるというふうに思ってます。
はい、この後ですが、11月の市民交流プラザ完成で、そのイスリン駅周辺整備完了ということになりますね。
そうですね、施設整備の基本理念は集い学び、みんなでつながるにぎわい創造拠点に基づき、子どもさんから高齢者まで全ての世代が気軽に利用できるようにバリアフリーに配慮するとともに、障害学習活動の拠点として文化芸術をはじめさまざまな市民活動に活用できるように設計をされております。
その市民交流プラザのですね、完成で、その町づくりの役割ですか、大きな期待が持たれると思うんですけれども。
そうですね、やはり人と人との交流を深めていただいて、魅力あふれる地域づくりの拠点となるというふうに思っておりますし、中心市街地の活性化とにぎわいの再生を図る上で大変重要な役割を担っていると思っております。加えて親部には、イスリン市街地なんですけども、獅子舞、それからイスリンの引山祭りという、いわゆる小矢部三大祭りのうちの2つがございますけども、この駐車場を活用してイベント広場としても活用していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ期待をしていただきたいなと思います。
一方ですね、津沢地区に目を向けますと、津沢あんどんふれあい会館、これ開館しました。
そうですね、本当に津沢の町は豊かに始まり豊かで終わると言っても、決して過言でないくらい、津沢地区の皆さんのこのお祭りに対する思い入れは、すごいものがあるわけでございます。で各地には引山会館はございますけども、実は豊か安藤を展示した会館は、北海道には一つあるみたいですけども、あまり本州にはないということなんで、そういう意味では珍しい会館だなというふうに思っております。
今後の活用に期待がかかります。
やっぱり伝統文化しっかりと大 大切にしていかなければいけないということは常々お話をさせていただいておりますので。
さて、今後のまちづくりなんですけれども、まずはその完成または完成する施設を活用した中心市街地の活性化ということになると思うんですが、
イスリン駅周辺ではですね、昨年度駅前の商工会ビル、メリビル、それから駅の南北自由通路が整備されました。今年の3月には市民図書館、7月には駅前広場が完成をいたしました。そういう意味ではこれまでになかった人の流れによりにぎわいを見せているところでございます。それからまた11月28日には、今ほど言いましたように総合会館の跡地にですね、および市民交流プラザがオープンする予定となっておりますので、イスリン駅を中心としたさらなる市街地の活性化を目指していきたいなというふうに思っています。
そのイスリン駅ではですね、南北自由通路でつながった南側ですか、この開発あたりが、期待されるんですけれども。
そうですね、今現在少しずつではありますけれども、住宅の建設も進んでおります。で、現在やはり商業施設の誘致が、これが皆さん要望が高い取り組みでありますので、そういった商業施設の誘致にですね、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってます。
それから開業5周年を迎えた三井アウトレットパーク北陸小矢部との連携も、これ引き続きの課題になりますか。
そうですね、三井さん開業5周年を迎えられまして、さまざまなイベントもお互い連携してやる予定でございましたけども、これもコロナ禍でちょっと残念なことになっています。で、もうそれでもこれまでにホッケー大会、それからファーマーズマーケットによります地元産品の販売などを企画していただきまして、市はもとより市内の各種団体さんとも本当に上手に連携をしていただいております。小矢部市にとりましても本当に大きな PR 効果を得ているところでございます。また昨年10月からですけども、イスリン駅とアウトレットモールを結ぶ民間バス路線がですね、市の商店街、これを通るルートに変更されたり、先月ですけど運行開始しました高速バスの高山便のですね、停留所がアウトレット内に設置されるなど、公共交通の連携による効果も期待できるなというふうに思っています。
さまざまな課題はありますけれども、この後ですね、イスリン駅周辺整備の完了をきっかけに、まちづくりがさらに進むことを期待いたします。
11月の市民交流プラザのオープンで、イスリン駅周辺整備事業は完了。事業の特徴の一つである駅に併設した図書館がすでにオープンしていることで、新たな人の流れも生まれているかと思います。今後の動きの中では、駅の南北自由通路でつながった駅南側での商業施設や宿泊施設の誘致などを含めた開発に注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。さて、小矢部市でも取り組んでいる新型コロナウイルス対策、新たな対応を中心に伺いました。
小矢部市として新たな新型コロナウイルス対策、いろいろ打ち出されてますが、
おそらく県内でもトップクラスの助成制度になったなと思っております。おそらく秋以降、インフルエンザ、それから新型コロナと混在し、これ医療現場が収拾つかないようなことが予想されるということでございますので、小矢部市はまずインフルエンザの罹患者をですね、限りなくゼロにしたいという、そういう強い思いで、高校生以下、それから65歳以上の高齢者のワクチン接種、これを全額補助するということを決断した次第であります。
それから国の特別定額給付金の対象にならなかった申請人に対する給付も行われますね。
そうですね、まあ、おそらくこれは今、まあ、未曽有の社会ファンの中で誕生した新たな命を地域が応援する姿勢はですね、これは生まれてくる子どもさんあるいは家族にとっても地域社会との結びつきを強めるきっかけにきっとなるんだろうというふうに思っておりますので、これは多分喜ばれるんだろうと思ってます。
4月28日以降に生まれたお子さんに10万円寄付と。
そうですね、来年令和3年の4月1日までいうことですね、
はい、それからプレミアム商品会、
はい、これを小矢部市と商工会で構成いたします町中州推進協議会というところで、まあ、発行しております。5000円で6500円分の商品券となっておりまして、プレミアムの率は 30% です。はい、今現在市内200店舗以上で使えるということで大変お得な商品券となっております。これもぜひ使っていただいてですね、地域経済を盛り上げていければというふうに思ってます。
そしてですね、新型コロナウイルスに対応した避難所運営訓練を今月27日に実施されますね。
そうですね、いつも毎年、総合防災訓練やっておりましたけども、まあ、今回新型コロナウイルスに対応した防災訓練をしたいということで、9月27日に実施をいたします。まあ具体的には感染が疑われる方が避難されることを想定し、家族や知人などの濃厚接触者と考えられる避難者さんには専用の隔離スペースへ誘導する、こういった手順をですね、あらかじめしっかりと確認をしていきたいなと思ってます。
小矢部市では今回の避難所開設運営訓練を検証、市の実情に合った新型コロナウイルス感染に対応した避難所運営マニュアルを年内をめどに作成したいということです。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。小矢部市でもウィズコロナでのイベント実施の動きがさまざまなところで出ていますね。
そうですね、イベントの再開というのは少しずつやっぱり、進めていかなければいけないというふうに思っております。で県外をまたぐそういう観光もですね、なかなか今厳しいですから、まずは小矢部市内をですね、しっかりとこの際ですね、見ておこうというようなイベントを中心にお願いをしております。
市の観光協会が、ね、主催してますまだ見ぬ小矢部再発見ツアーですか。
そうですね、小矢部市民の方も案外ご存じない、はい、観光資源観光地がございますので、そういうところをですね、メルヘンガイドさんが案内する、そういったツアーを開催いただいております。
はい、それから縄文ワンダーランドというのがね最近、はい、
そうですね、桜町遺跡を応援されます市民ボランティアグループ、これ桜町の石筆の会というのはございますけども、市の 1% 事業を活用して、桜町の縄文パークのそばに開設をしている子どもたちの遊び場なんですけども、手作りの巨大シーソー、それからツリーハウス、こういったものが設置をされていて、たくさんの子どもさんが遊びに来ているところでございます。
はい、この後の10月4日に2回目、11月1日に3回目という予定になってますね。
そうですね、
それから開催が延期されていたクロスランド小矢部の空中カフェですか、はい、これも始まってますね。
そうですね、これも、感染症対策をですね、十分に、取らさせていただいて、空中カフェ2020、はい、ぜひやらせていただきたいというふうに思います。
はい、難しいところもあるかと思うんですけれども、市としても、ね、応援して市民に元気をということですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
イベントは変更されることもありますので、日程などとともに事前にご確認ください。
桜井市長がおっしゃっていた縄文ワンダーランド開設の桜町石符の会が活用しているという市の 1% 事業は、個人市民税の 1% で市民団体による活動を応援する小矢部市の特色ある事業です。今年度はおよそ70団体を支援しているということです。今日は小矢部市の桜井盛雄市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週9月24日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。